キラキラチュアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの町下奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。町中がですね、コロナウイルス感染拡大防止というところで皆さん大変な生活を送っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。でも今日はちょっと春めいて、いい気候で、お天気が爽やかで、ね、早く収束してほしいなというふうに思っております。今日は特定医療法人共和会共和病院作業療法士久留美也さんにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。共和病院で作業療法士をしております久留美也渚です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。私ですね、実はですね、先ほども、久留美也さんに話してたんですけど、今日のゲストを決めるのに実は先週まで決まってなくてですね、ゲスト決まってないって思ってたんですけどそうしたらですね、病院の中の勉強会で久留美也さんの話をですね聞いて、あ、いた、ゲストいたってついお願いしたのが多分3日4日ぐらい前に出ないかということで、お願いして、でも快諾してくださって今日来ていただいております。私がですね、お聞きしたのは広汎性発達障害のことでですね、その内容だったりとか捉え方だったりとかが本当に素晴らしかったので、ぜひこう皆さんにお聞きいただけたらというふうに思って、今日ゲストにお呼びいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、まず、自己紹介、作業療法士になったきっかけについて、お聞かせいただいていいですか。
はい、私が、実は大学生の時に、不登校の、お子さんを対象に、遊ぶお姉さん、もう今やお姉さんじゃないんですけど、
今もお姉さんみたいに見えるよ
、はい、遊ぶ、メンタルフレンドというボランティア活動をしていました。
なるほど。
でその関係で共和病院の現在名誉院長でいらっしゃいます、榎本先生との出会いがありました。
なるほど。
今から25年前になります。私の年齢が分かってしまいますね。
なんかもっと若く見えたんだけどね25年分前はなんか小学生ぐらいかなと、そういうわけじゃなかった。はい、
はい、で榎本先生が開いていらっしゃる事例検討会に、参加させていただくにつれて、医学的な根拠を持って遊べる仕事に就きたいなっていう思いが、強くなって、作業療法士になりました。
なるほど、はい、その発達障害を専門とする作業療法士さんっていうのは、あれですかね、たくさんの方がおられるんですか。そういう引きこもりだったりとか発達障害だったりとかっていうことをご専門になさっているんですけど、はい、そういう作業療法士さんの数っていうのは多いんですかね。
実はですね、私も、どうかなと思って調べてみたんですけれども、日本作業療法士協会から出てる資料によりますと、発達を専門とする作業療法士は、作業療法士の全体の 2.5% と、言われてます。ですが今では総合病院で発達障害を専門としない作業療法士ですとか、学校訪問支援事業に携わっている作業療法士もいますが、それでもやはり少数派です。
なるほど。いや、その久留美也さん の, 勉強会を聞いた時にすごくこう専門的でこう深く勉強なさってるなっていうか、というか私があまりにも知識がなかったのかもしれないんですけど、すごくその広汎性発達障害のことについて詳しく詳しく説明してくださっていたので、もしもよろしければ、じゃあ久留美也さんが今捉えている広汎性発達障害についてお話しいただいてもいいですか。
はい、はい、承知いたしました。
はい、
まあ、よく後半性発達障害って、出されますと、イギリス の女性の精神科医でローナ・ウィング先生っていう方が提唱されたウィングの三つ組モデルっていうのがよく用いられます。
はい、
でこれは三本柱、
三本柱
が、はい、よく出されます。うん、一つ目は社会性の障害。これは共感ですとか、場の空気を読むことが苦手で、本人には悪意がないんですが、相手を怒らせてしまうということがあります。例えばですね、臨床で出会った子なんですけれども、廊下の待合室で通りかかった、ふくよかなスタッフが、待ってて、座って待ってて、お利口さんだねって声かけたことに対して、なんで太ってるのと真顔で質問したっていう、そんな感じですね。ただですね、私たち、リハビリアっていうのは、マイナスの面をプラスに変えようっていう健康な部分も見ていくという仕事なんですね。こういった症状を強みに変えますと、周囲に左右されない、
なるほど、
自由な発想ができる、
なるほど、
孤立したとしても最後までやり遂げられるといった強みになります。
見方によってその障害って捉えられている部分は強みにもなるって、そんな感じですね。
そうなんです。
はい、ありがとうございます。はい、
で2つ目のですね、コミュニケーションの障害と呼ばれているところなんですけれども、これは冗談や皮肉を真に受けたり、辞儀通りに受け取って理解できなかったりするですとか、自分が興味あることばかり次々話してしまう、よく一方的なおしゃべりって言われたりします。それから表情や仕草から相手の気持ちを察することが苦手、大人びた喋り方をするなど独特な喋り方をされます。
なるほど。
でただ、強みとしましては、カメラでパシャッと撮ったように印象的だったことを明確に話すことができるんですね。その辺はとても強みになります。
なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、
3つ目の、柱になるんですが、想像力の障害と呼ばれます。これは独特のこだわりがあって、それを相手にも押し付けようとしたり、見通しが持ちにくくて急な変更が苦手といった特徴があります。これをですね、強みに変えますと、物事に真剣に取り組むとか、単純な作業を嫌がらない、
なるほど、
といった強みになります。
なるほど。その三本柱はそれぞれも社会性の障害、コミュニケーションの障害、想像力の障害って3つの柱についてご説明いただいたんだけれども、その3つの柱裏返せば全部強みになるんだよって、そこを大事にしておられるって、
そうい
うことですね。
はい、
はい、
でその他なんですけれども、この3つの柱の他にですね、感覚の受け取り方が過敏だったり鈍かったりといったことや、極端な不器用さによって日常生活に支障をきたしているっていう症状もあります。
なるほど。はい、
で私が専門としている分野になるんですけど、こういった感覚の問題や不器用の問題に対して、私は病院の中での作業療法をしておりますので、医師の指示のもと、なんでそうなるのかっていったところをアセスメントしたりアドバイスさせていただいたりしています。
精神科病院の中で、東和病院は比較的退院を一生懸命退院支援っていうところをしている病院だっていうふうに私は自負しているんですけど、その中にはごくごく一部かなり難治性っていうふうに看護師の方が捉えている患者さんも中にはおられて、でかなり一生懸命関わっているつもりだけど、なかなか進展しないその症状に少しどうしたらいいんだろうかって悩んでいる看護師も多い中で、くるみやさんの登場がすごかったんですよね。その登場、くるみやさん登場で、その 見立て方がすごくって、でその結果その今まで関わってきた患者さんに変化が訪れたっていう、そういう事例をね、具体的に私もその現場にいる時に関わってきた方が改善されているということを 見させていただいて、あ、作業療法士さんの力ってすごいなって思いながら見ています。
ありがとうございます。
後半の部分で具体的なそのエピソードだったりとかというところをですねお話しいただけたらというふうに思うわけですけど、ここでこの番組のテーマソングを一度聞いていただいてよろしいですかね。藤田恵美さんの思いやりの歌、どうぞお聞きください。恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。この歌は本当に優しい歌でですね、私が1ヶ月に1回かけさせていただいてるんですけど、いつもいつもこう聞いてなんか心が穏やかになってまたこのスタジオを出てというそんなことの繰り返しをしています。ではですね、また先ほど話の続きでですね、いろんなこう症状についてだったりとか障害についてお話しした、していただいたんですけど、また少し補足してお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、その他のところでですね、先ほど感覚の問題、それから極端な不器用さに加えて、睡眠の問題といったところが大きく作用されています。はい、もう一つはですね、多動ですね。これはですね、広汎性発達障害の方の場合はその場でどう振る舞っていいのか理解できない場合に見られます。
はい
はい、
なるほどなるほど。そうですよね。だからその全然こうそういうこうクルミヤさんが来る前はその多動だったりとかっていうところがなぜ起こっちゃってるのかっていうことがなかなかこう、分からなかったというか理解できなくて、クリミヤさんがそこのこの症状はきっとこういうことが原因なんじゃないかなとか、こんなことが起こってるかもしれないよっていうことをこう示唆してくれることで、多分現場の看護師たちは随分楽になったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、クリミヤさんご覧になっててどうですか。
そうですね、本当に私が少しこうお話しさせていただいただけで、協和病院の看護師さんたちは、あ、そういうことなのね、じゃあこれってこういうことなのって言って、ご自分の現場にすぐ置き換えて質問してくださるんですね。そこで新たなディスカッションが生まれて、みんなで共有できる で現場に即行かせていただけてるっていうのが本当にありがたいなと思ってます。
ありがとうございます。なんかきっと今私も元看護師ですけど、元看護師って今はなんだって感じなんですけど、今事務屋さんになっちゃいましたけど、多分看護師たちもきっと喜んでるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。協和病院の中でなるべくこうなんてチーム医療をしていこうということで、病棟の中に作業療法士さんだったりとかソーシャルワーカーさんたちがもう病棟の中に入り込むというそういう体制で、昔はね病棟の中に看護師さんとドクターがいて、今時々作業療法士さんが来て時々ソーシャルワーカーさんが来てっていう、そんな感じのイメージがあるかもしれないんだけど、今はもうどっぷり患者さんにみんなで向き合って対応してこうよという、その中の一環として本当に久留米屋さんが来ていただいて、久留米屋さんはもう部署横断的にというか、発達障害のある方の対象者の方へのアドバイスもはじめ対応を教えていただけるのでありがたいなっていうふうに思ってます、はい、じゃあ今まで その活動の中で印象に残っているようなエピソードがあったら教えていただけたらなっていうふうに思うんですけど、
はい、はい、これはですね、先ほどもお話しさせていただいたように、例えばですね、ご飯中に座っていると姿勢が、背中がまん丸くなって、だんだんだんだん座面の上に足が乗っていってお行儀の悪い姿勢になっていくとか、授業参観に行ったらうちの子だけすっごくだらしがなく座ってたりとかして、お母さん方がこう周りから言われるんですね。で、そういったところのなんでそうなるのかっていうところを医学的な視点でお伝えするということをさせていただくと、でくことが多々あります。でそうしますと、まずはお母様方にお話しするのがしつけの問題ではありませんよっていうことをお話しさせていただきます。そうしますと、もう一生懸命なお母様ほど、もっと早くここに来ればよかったとか、わーって涙を流されたりする場面を見ると、同じ私も息子が2人おりますので、母親として応援したくなります。で私ができることってなんだろうっていつもその時考えるんですけど、そのお子さんが置かれている環境やお母様ができることに合わせて、そういった医学的な視点の捉え方っていうのをお母様方にお伝えしたり、こんな環境設定にするとこういった症状は和らぐよ、お子さんだって楽になるしお母さんも楽になるよっていったことを伝えるようにしています。
いやなんかそのなんていうんだろう、自分のしつけが悪かったからかなとかって思っちゃう気持ちって本当になんか分かる気がしますよね。全然そんなことないのに、はい、やっぱりどうしてもお母さんたちって何かが起きると自分に置き換えて、こう私がこうだったからじゃないかなっていうふうにこう思いがちなところがあるから、でもそのプロとして久留米屋さんがそうじゃないっていうことを言ってくださるのはきっとむちゃくちゃ心強いかなっていうふうにね、
魅力ながら、
いやそうね、ほんでもっと早くここに来ればもっとそんな、なんで自分を責め続けなくてよかったなっていうふうに思う人も多いんじゃないかなっていうふうに思います。他に事例はありますか？
そうですね、これは本当に働く母としても、同じ身につまされる思いがしたんですけど、就学前のお子さんのケースだったんですけど、そのお母様はずっとフルタイムで働いていらっしゃってて、小学校上がられるっていう時に発達障害を持っておられるということで、まだまだ今に比べると社会資源が乏しい時代でしたので、学童は受け入れられないって言われて、 その足でこう来られたお母さんが、うん、障害を持つ母親は仕事しちゃいけないの、
うん、
って私に問われたんですね。
うん、
もうその時は本当にあの知識不足で即答ができなくて、
うん、
こう身につまされられる思いで、うん、あのいっぱいでした。
辛かったね。そういう場面、あでもそのお母さんの気持ちもよくわかるしね。
そうですね、もうキャリアを積まれてきたからだからこそ出た言葉ですし、もうそれはあのその後あの、うん、そのお母さんまたすごいのはいろいろ調べられて、
うんうん、
で結局あのお仕事続けていらっしゃるんですけれども、
うん
あのうんまあ、そういった時代もありました。
なるほどね、
はい、
そうなんですね。あのじゃ あ, あのその事例今ねあの親御さんのこの対応だったりとか親御さんの反応でね今印象深かったことを話していただいたんですけど、そのケースで、まあ、個人情報もあるのであれなんですけど、なんかこんな関わりをしてこんなことがあったよみたいなことがあったら教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、いいですかね。
はい、
はい、
とよく先ほどにありました、うん極端な不器用の一つで、うん、小学校に上がられますと、字が汚いっていうことで、う
ん
お直しをいっぱいされて、もう勉強もしたくないっていう方がいらっしゃるんですが、
うん
そうなる前にですね、就学前の時に、うん、とにかく書くこと楽しいよっていうことを伝え続けながら、
うん
リハビリをしてきたお子さんがいたんですけど、
うん、
その子が小学校上がって夏休みにちょっとフォローアップで来た時に、
うん
学校どうかなって聞いたら、うん学校の先生から字の直したくさんあるよって、
うん、
でも僕書くこと楽しいから大丈夫ってあの周りから見たら下手かもしれないけど、
うん、
本人なりに楽しいって感じてれば、
うん、
へこたれない心が育つんだなっていうことを、うん、その子から教わりました。
なるほどなるほど、そっかそっか。だからでも就学前のその書くこと楽しいっていうことを一緒に楽しみながらその支援したっていうところが生かされてるってことですね。
そうです、
うん、
本当にあのとにかく楽しくリハビリをするっていうのが、
うん、
あのモットーだと私は思っておりますので、
うんうん、
なのでよくあの同僚からは、うん、あのまた遊んでるって
例えばどんな遊びをするの？その治療の場面で
言っていいのかな？
いかんですか？まずいですか？
この間はですね、あの多目的ホールの、うん、あの会議用の机の上に、
うん、
子供に腹ばいになってもらいましたそれを私がひたすらあの押してですね
腹ばいになったで机のキャスター付きの机を腹ばいになってもらって、
はい、
で広い多目的ホールの中を押して
ですね、うん、事前にその子が、目標物をちょっと、
うん、
あの多目的のところにいろんなところに置いてもらって、うん、そこに、私がその子のにお手玉を渡して、
うん
ガーってこう机を押して、うん、押しながら目標物に向かって投げるっていう、
うん、
その子はボールを投げるってことがとても苦手だったのでまず腹ばいになって、目の動きをまず引き出すことが大事なので、うん、腹ばいになると重力に打ち勝たない姿勢になりますよね。
なるほどなるほど、なるほど。
でしっかりと見るっていう経験をあのでごそごそ動くのが好きなのでもうガーって動く中で捉えるっていう
もうそれ肌から見たら何やっとんだあれよね。
そうなんです
見たい見てみたいこそっと、うん、でも多分その方のその立場になってこうだったらいいなっていうことを一生懸命考えるわけですよね。
そうなんです、ね、やはり肌から見られてた、うんまあ、親御さんは、
うん、
何それって
何やってんの遊んでんのありがとうございます、はいね、 じゃあまあそろそろ時間は来てしまうんですけどもね、活動の中でこう将来こうなったらいいなって思うようなことがあったら教えていただいていいですか。
はい、今までちょっとお子さんのお話をさせていただいてたんですが、少しあの大人の発達障害の方のお話をしたいと思います。まあ、発達障害の方がですね、家庭や作業所で適応できずに、まあ、入院されてくるっていうケースにも出会うんですが、まあ、あの病院と家庭、作業所との間のデイケアみたいなものができるといいなって思ってます。
なるほど。
でそこの場で何をしたいかっていうと、その方のマイナスの部分だけではなく、あのなんで不適応行動に至ったのかっていうのをしっかりと調べて、まあ、支援方法やその人が得意とする作業、活動とか環境設定をお試しするっていう場所にして、またそれでまた作業所に戻っていかれるっていう風に、ワンクッション置ける場所があるといいのかななんて、また困ったらまた病院に戻ってきてやり直そうよっていう風なにしていけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。夢を叶えましょうなんかもう一緒に本当になんかあの医療現場にこれで私は幸せだなっていう風に思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日は特定医療法人協和会協和病院作業療法士くるみやなぎささんにお越しいただきました。最後にくるみやさんからのリクエストで Dreams Come True 何度でもをお聞きください。次回は4月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。こみ上げてくる